毎週土曜0時に配信、45分間お届けするレクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。
お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。8月14日配信です。
はい、
皆さん、
はい、
ちょっと今朝起きたばかりの出来事を聞いてほしい
どこの人ですか
今朝眠ってましてね、
は
こうふと目が覚めたんですよ。
はい、
完全に起床ったわけじゃなくて、なんとなくこう、うん、みたいな、
うん、
でこう寝返りを打つまではいかないんですけど、こうもぞもぞって動くじゃないですか。
はい、
でそしたら左足の太ももの内側にね、
うん、
急にビキーっていう激痛が走ったんですよ。
つったんですか？
ええ、そうですつったんですよ。
はい、
うわーと思って、
うん、
でこんなところつったことがないぜと思って、
うん、
どこ動かしたらいいんだろう、緩和されるんだろうと思って、こううねうね動かしてみたけど全然治んなくて、
うん、
痛えよ、どうしようと思ってる間にまた寝ちゃったんですよ
寝ないでくださいよ。
寝ぼけまなこだったのです
ごいね。
どうしようと思ったらスーってまた寝ちゃって、でそれからまたしばらくしてこう目が覚めて、はーってこう、あ、そういえばさっきすごい足つって痛かったのびっくりしたな治ってよかったと思ってこう動いたらビキッて、う
ん、治ってないじゃん。
治ってなかったんだよね。
怖っ。
でうわー、な、治ってないと思ってちょっと苦しんだんですけど寝てる間に治ってて、
うん、
目が覚めて動いてまたなったのか、釣り続けたまんま寝てるけど痛みがなかったのか、どっちなんだろうなってちょっと気になって。
気になりますね。
そういう経験ございますか？
いや、ないんじゃないかな。
そっか、
うん、
びっくりしたな。
よく寝れますね。
なんか寝ちゃってた、気づいたら
私お腹痛い時とか寝れないもん、うん、朝まで起きちゃうもん。
お腹はダメだな。寝るけど やっぱ無理って、こう目が覚めてトイレ行くみたいなのはありますけど、
うん、そう、なんかこう気持ち悪い時、胃の調子が悪い時とか寝れないもん ね、
内臓系はちょっと無理だね
筋肉系はいけんだ。
外傷はいけたみたいだね
大丈夫それ、なんか寝てる時に人に襲われても分かんないじゃない。
簡単にやられちゃうと思う
危ないね。
なんか寝る時とかもね、こう布団に入った、うん、なんか今日あんま寝つき良くないかもなとか考えてる間にもう寝てるから、ねうん、途中ですやって
幸せなことだね。
そうなんですよ。
そっか。
なんか水分が不足してるとつったりするって言ったりしますよね、
うんうんうんうん、そうね、脱水の症状の一つとしてありますもんね。
もしもんねもんね
もんね
でね、
うん、
だもしかしてそうだったのかもなと思って、
うん、
今最近ね暑いじゃないですか、ムシムシしてるし、
うん、
なんで寝る前にねコップ一杯の水を飲むといいとかって言ったりしますんでね、
うん、
皆さんも気をつけてくださいね。本当に
そうね、
気をつけないとね。辛い目に遭いますからね。
室内とかでも、
うん、
結構熱中症じゃなくて脱水、
うん、
なりますね。エアコン効いてるからって油断してると良くないらしいですよ、う
ん、あるあるですね、
うん、だから仕事中とかね、室内で仕事しててもこまめに水分取るっていうね、うん、
そうね、塩分とかね、
はい、塩分とかね、うん、取っていきましょう。
はい
はい、まあ、話は変わりますけど、
はいはい、
最近ね、
うん、
私プロフィール写真について考えてるんですよ、
うん、プロフィール写真について、
プロフィール写真について、
はいはい、
まあ、私より武藤さんの方が日頃考えてるかと思うんですけど。
いやー、そんな
なんですか 何ですかっていうのも、あの自分のね、
うん、
プロフィール写真をこう徐々に出してって言われる場面があるんですけど、でこの前も、
はいはい、
あのちょっとこういろいろ、あの私も一応ね作品を作る時があるんでね、うん、そのコンペとかに出してみる時にこう、うん、プロフィール写真も出さなきゃいけないわけですよ、
うん、
で、あないやと思って、
いいじゃないですかって
、いいじゃないですかって、
いや作家のプロフィール写真なんてね、なんか猫抱いてみたりとかさなんかね奇抜なの、
ヒゲ生やしてみたりとかでしょ、
みんないっぱいやってるからやり放題でしょし
と思うんだけど、
うん、
ないからさ、だからなんかとりあえず鏡越しの写真みたいな、自撮り写真みたいな、
そんな普通でいいんですか。
そうで、ちょっと前はさ、あの私がいつもお世話になってるあの写真家のニーロ先生、ニーロ先生、いつもイントネーションが分かんないんですけど
あのニーロ先生、
ニーロ先生があの撮ってくださった私の写真を使ってたんですけど、
うん、
あの髪切っちゃったんで、
うん、
髪型変わっちゃったわけですよ、うん、で最近また撮り直さないとなと思ってて、でちょうどあの直近でスタジオを使うことがあるので、うん、そこで今度撮ろうかなって、あの自撮りで、自撮りって言うとなんか変なスマホでみたいなあのちょっとこうなんていうの、
セルフポートレートってやつ
って言うんですかね、
はいはい、
そうリリーズでやろうかと思ってて、どうしようかなと思った時に、
うん、
あの人のこうプロフィールを手伝うこともね、
うん、
あるんですけど、特にその役者さんたちのね、
うん、
こう潜在写真とかさ、
うん、
あとそのいわゆるオーディションの写真を選んだりとかさ、
はい、
で本当にその人っていろんな顔をするしさ、
うん、
いろんな表情でいろんなこう着るファッションによっても、ね、うん、印象が違うし、写真の雰囲気によっても全然ね、明かりライティング一つにしても違うしさ、
そうですね、
だからどれをプロフィールにするかってさ、すごく難しいなっていうことについて今日はあの聞きたいなと思って、どうやってプロフィール写真、
うん、
何をこうポイントに選びますかっていう、
みんな何を基準なんだろうね、
うん、
僕は何だろうな、自分のイメージ、
うん、
こういう人間ですよ私はみたいな、
うん、
こういう方向性ですというか、こういう属性ですみたいなのが現れているものを選ぶかな、
うん、アイコンとかどうしてます？それこそ SNS の
アイコンは、うん、そのプロフィールよりちょっと崩れたというか、
うん、
ややラフだけど、
うん、
こんな感じの人ですみたいな感じの写真
なるほどね。
なんかその LINE とかもそうだけどさ、
うん、
あの交換しても誰かわかんない人いるじゃないですか。
そうね、
あだ名だったり、
うん、
あと顔もわかんないみたいなのになると、
うん、
後々のつながりにちょっとあんまプラスにならないかなと思って、名前と顔が分かるものを僕は選ぶようにしてますけど、う
ん、まあなんか LINE って考えるとちょっと難しいよね、あの、うん、ほらそのなんていうの、メディアに顔を出す方向の人とさ、
うん、
あと仕事でもさ、こう割と公にこう例えばこう講演をする人とかさ、
うん、
っていう人はその顔を出すということに、まあ、あまり抵抗なく、むしろその自分を知ってもらうためにね、覚えてもらうためにとかあるけど、うん、出さない人もいるわけでしょ。
そうね、
うん、あとはそのプライベートのちょっとしたスナップとかがいいなっていう人もいるし、
う
ん
ね、イラストの人とかもいるし、
ね、そうだね、イラストもいるし、うん、あの美味しいご飯の人もいるしさ、うんうんうん、その辺難しいんだけど、まあね、そんなこと言ったら確かにその、なんだろう、スイーツの写真とかね、そういうのもなんかいろいろある意味自己表現としてはあるんだろうけど、
うん、
まあ写真、自分の写真っていうところだと
何でもできるじゃん、
うん、
小宮さんは。だって写真家ってルールないでしょ。
いやでもないけど、まあそうだね、役者さんみたいにさ、モデルさんみたいにこう、うん、ね、フォルムをしっかり見せようとかじゃないからね、そうそうそう、騙したって言うわけだから、ね、
そうだから、あの牛乳瓶の底みたいなメガネつけて、うん、ラーメン丼かぶって肩にネズミを
それでもちょっとブランディング違うでしょ
みたいなやつでも全然いいじゃん、かっこいいと思うけど、
そう、
すごい奇才みたいな感じでいいと思いますけど。
そうか、どういうのがいいのかな。なんかこう女性的なのがいいのかとか、そういうのもすごく迷うんですよね。なんだろう、こう女流作家みたいな、私ちょっと正直嫌というと、なんていうか、なんて違うな、ね、
まあ、そう、なんかそこで判断されたくないから、名前もなんか、
そうなんで、中性的なものがよ、そうそう、よくて、まあでもとはいえね、私も女性じゃんじゃんって言うとあれだから、まあそこはどうしてもね、女にはなってしまうんですけれども、うん、でもそのどこまでその女性らしさを出したらいいのかなって、まあそんな出すほどね、あの色気があるとかそういう話ではないんですけど、なんかその辺のなんか迷ったりとか、
なんか影武者みたいなの作るのはどうなの、なんか全然知らない別の人を撮らせてもらって、自分として、あの自分の写真で出すみたいな。
最近あのとある写真家の方がそれをしてましたよ。あの被写体の方募集みたいな、自分のアイコンになってくれる人みたいな。
あ、
まあそれもありだなと思ったり、
なんか自分が作ったロボットとか、
ロボット、
うん、
あ、そう、
ロボットが撮ってますみたいな。
まあね、まあ、いろいろ考える、本当そのね、どれも自分なんでしょうけどね、うん、どれを1枚目にも、まあ、要は顔として使うかによって全然ね違うもん ね、横顔か正面かだけでも全然違うでしょ。
そうだね、うん、
まあね、役者さんのね、そのプロフィールのバストアップはまあね、前向いてないといけないけどさ、基本的には
そうですね、僕は基本見下します。
ちょっとなんか顎上がってますよね、は
い、見下すスタイルでやらせてもらってます。
何 なんでしょうね。
ちょっと攻撃みたいな。
下手には出ない。
そうなんですよ。
そう、あと笑ってるかどうかみたいなのもあるよね。女性だったらさ、うん、そのアンニュイな顔を前面にプロフィール資料に出すのか、
うんうん
うん、ね、こうあのちょっと崩れた笑顔がいいのかみたいなのとかさ、うん、
ああ、もしかしてあれだったのかもな、
うん、
アシュラ像ってあるじゃん、うん、
はい、
悩んだ末に、うん、全部素敵だから全部の顔で行こうみたいな感じだったのかもな。
アーシャなの。アーシャではないけど、ね、
いろんな側面が同時に映せるみたいな。
あ、でも欲張りよね、そういうことを考えるとね、う
ん、そのアシュラに向かって欲張りなんて恐れ多い。そんな、
まあそうなんですけど、
そんな恐ろしいこと言えない。
本来見えてないものが見えてるっていう描写なの、うん、
あれは、まあ、いろんなその方面を見てるっていうのと、いろんなその優しかったり怖かったりみたいなのを全部こう内包してるみたいな表現なんじゃないの。
なるほどね、
わかんない、大嘘だったりして。
あ、なんか怒ってるプロフィールとかいいのかな。どう思う。
めちゃくちゃ怒った顔して写って
ファンって言いながらカメラ握りしめてるみたいな。
いいね、なんかそういう着想を得たら、なんかあの風神雷神とかさ、そういうなんか、ね、うわ
一眼振りかざしてるみたいな感じなの。
そうそうそう、ポーズ決めてカメラグワッて持ち上げて
殴られそうじゃん、その
みたいな顔しているみたいな。
あ、ね、あのちょっといろいろ試行錯誤してみようと思います。
あんまそこで語りすぎると作品を見てもらうとき邪魔になっちゃうの。
そうね、そうね、あのできるだけニュートラルなのがいいんじゃないのかね。
そっか、
うん、まあそういうのも撮っておこうか。
あったらいいと思うな、う
ん、なんかね、武藤さんのねプロフィール写真じゃないけどさ、
うん、
これは負けらんないっていうときはもうめちゃくちゃめちゃくちゃなやつ送るみたいなね。
なんかね、遊びであると選択肢があってね、うん、あ、じゃあこれはまあこれでいこうみたいなのとかね、うん、あとすごい格式高いコンペに出すときにめちゃくちゃふざけた写真を採用して
あえてね
やってやるみたいなとか、
ね、これがモダンアートだみたいなね、うん、
でもなんか結構作品のなんだろう色というかさ、
うん、
テイストっ ってあるじゃないですか、小宮さんは。
はい、はい、
なんかそういうのの延長で自分みたいなのを撮ったらいいんじゃないですかね。
そっか、同じような感じの方がいいのかね。
そうそう、マイカラーみたいな。
あ、なるほどね。そうするとちょっと壁にうずくまるとか、そういうことなのかな。
壁に埋め込まれた
小宮さんみたいな、埋め込まれるとかね、ちょっとテクスチャー化するみたいな感じなのかな。
でもそっか、セルフだから自分が撮ってるもので自分を撮るって難しいの。
あの得意な人はいるけど、私慣れないんですよ。
あ、そう、
うん、それこそ三脚立ててやったこと、まあ、何度かありますけど、どうもね。
ああ、そうか。
どうもまあ、ただ画角がよく分かってないだけかもしれないんですけど。
なるほどね、
うん、慣れかもね、もしかしたら。
鏡みたいなのをこう映しといて、こう映ってるみたいなのが分かったらまだいけんのかね。
あ、まあ、あとはちょっとね、モニターが見えるカメラで、まあ、今はね普通のデジタルいっぱいあるから、そういうのにちょっと切り替えてやるとかかな。
確かにそこ悩ましいポイントかもね。
そうね、本当はね、なんか いつも使ってる中盤とかで、やったら面白いんでしょうけど、
分身できないとね、自分で自分は撮れないから
ね。そうね、あとはちょっと大掛かりにモニター横付けするとか、そういう話になってくる。そ, の、
そっか、まあまあ、確かにな。
まあでもスタジオだったらできるからね。
そ
ちょっとやってみようかな。
なんならこの武藤が撮ってやらないこともないけど
こちらのプロフィールは武藤大先生に撮っていただいた写真なんです、うん、
あの高名盛大な武藤さんに
知ってるんかいまあね、じゃあそのうちお願いしましょう。
いいでしょう。まあ、
まあ、小宮さんが頼んだ。何者なんですか。そうですか。
まあこの私が直々に、
はい、
まあ、取って差し上げないこともないかなというふうにまあスケジュールの関係なんでね、ちょっと確認はさせていただこうと思うんですけれどもね
、はい、はい、
できたやつは見せてもらえるんですか。
え、あ、どうなったかですか。
そうそう、
あ、もちろんお見せしますよ。
なりました。それはこれ聞いてる人たちも見れるんですか
ちょっとそれは分かんないですけど。
分からない。
だってそんな全部自分の写真、プロフィール写真一覧ですとか並べないでしょ
そうか。
だからあのちょこちょこ出していきますんで。
じゃあ楽しみに待ちましょう、
はい、
それを、
はい、気がついたら出てるかと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
毎日ね、
はい、
もうチェックしないとですね
そうですか。
ワールドインザワールド。このコーナーはアーからンの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。本日の50音はこちらです。
あ、こちらですって。私じゃんね
そうですけど
待っちゃったじゃんはい、
なんでこっちが悪いみたいな言われ方しなくちゃいけない
。負です。
負、
はい、
なんだかな、ちょっとおかしい
なんだか分かんなくなっちゃったよ。
負、
はい、
負っていうとどうしてもね、
うん、
あのお豆腐じゃない、あの
お麩の麩ね。
そうそう、お味噌汁とかに、
うん、おいしいよね。
浮かべる負をイメージしてしまいますけども、
ね、おいしいよね、あのまるっとね。
はい、
はい、
小宮さん、
はい、
古だぬきって何ですか。
古だぬき、
はい、
老害ですか老いた。
おお、なるほどね。
老いてこう、なんだろう、古臭い考えを持った。
ちょっとタヌキなんですかちょっと直線的すぎるな、それだと。辞書の説明としてどうなんですか、それは。
古タヌキ、
はい、
タヌキって言ったらポンポコリンでしょ。
うん、
化けたりするよね。
まあそういう側面もありますな。
じゃあ こう技術がこう老いてしまっている様みたいな、
うん、あ衰えちゃったみたいなこと、
衰えちゃったみたいな、
なるほどね、
うん、そのままだけどね衰えたたぬき、
ちょっと切ないね、うん、だとしたら
もう化けられねえよって言って
半分出ちゃってるみたいな、
そうボンってやってもあのなんか全然あの片方だけとか
切ない、
ね、片側だけみたいな、
切ないな、
そういう感じで
読みます、
はい、
古たぬき、
はい、
年を取ったたぬき、
合ってんじゃないの、
丸一が年を取ったたぬき、
うん、
丸二、
はい、
経験を積み、
うん、
ずるさを増した人、
増してるんだね、
そうです、
そっか、
経験を積んでずるさを増したんですね、
うん、じゃあ進化してんだね、よく化けられるようになったってことでしょ、
まあ人って書いてあるからね
この古たぬきがってこと、
そうだよね、
ああなるほどね、
年を取ったたぬき、
小ずるい感じ、なんだろう、
ずるいんだよね、
うん、知恵を覚えすぎちゃって、でも年取ってるとは限んないんでしょ、
うん、丸二の方はね、経験を積みって書いてあるから、
うんうん、だから入社5年目でだんだんこうサボることを覚えちゃったみたいな、そういうこと、
サボりってどうなんだろうね、なんか、
うん、
まあ業界ってそういうもんだから許してよみたいな感じで、なんかちょっと裏切るとか、
いやー頼みますよなんとかさんみたいなこと
みたいな感じなのかね、こずるく、
こずるくね、
やってんじゃないの、
この手この手で
癒着みたいな、
癒着みたいな、そういうのじゃない、そういうことなの
かなと思うけど、あれ僕そんなこと言ったっけかなみたいな
おとぼけ術をね
みたいな、
まあでもあの人間慣れてくるとね、
うん、
こんなもんだろうって言ってあの手この手でうまく回避できるようになってきますからね、
ずるさなのかね、それは
ずるさなんじゃないですか、
それはずるさなのかね
ずるいイコール悪とは限りませんから、
難しいこと言いますな、
そうですか、
難しいですよこれは、
ずる賢いというのは悪いことではないんじゃないですか、
どうなのそれって
、
どうなんですかね、
さ例えばよ、
うん、
じゃあキャベツの千切りあるじゃん、
はいはい、
あれなんかさこうスライサーとかでできちゃうじゃん、
うん、
あれって人間の生み出したずる賢さなんじゃないの、
ずるくないよ、便利な道具だよ
なんかこれやっちゃその包丁さばきとかいいじゃんみたいな、
開発するのに技術力が必要ですから、それは、
あそう、なんかレモン絞るやつとかさ、
うん、
なんかもう楽じゃん、
楽とずるは違うじゃないか、
ずるっこして楽することあるでしょ、
まああるけど楽とずるはイコールじゃないじゃない、
なんか階段やめてエレベーター乗っちゃおうみたいな、
ずるじゃないじゃないか権利として乗る権利はあるだろうが、
あと何じゃあ、何があるのじゃあ、
難しいな、ずるなどないのこの世界には
全てずるではないと思えばずるじゃないのかな、なんか
難しいな、
近道を知っちゃうとか、
あ
ここ行けって言われてんのに、いやこっちからのが近いじゃんって覚えちゃって、
あ分かった、
はい、
ルールがあるものに対して使うんじゃない、ズルって、
そうね、ルール違反ってことか、
エレベーターにはルールはないですから、
そうか、あれはどっちでもいいんだな、
そう日常生活だから、
そうだな、
決まっている物事に対して正規の手順を踏まないで結果だけを得るのをズルという、
うん、ああなるほどね、ちょっとズルという字を調べたくなりますけどね
ズルになっちゃったけど、
古たぬきではなくなっちゃってるけど、
それがズルいんじゃないでしょうか、
そういうことなんだねきっとね、
そうですよ、
なるほどね、
経験を積んで、うん、そのルールの抜け道みたいなのが見つけたんでしょうね、うん、きっと、
なるほどね、
仕事は全部下の者に押し付けてしまえみたいな、
ああ、
それズルじゃないですか、
まあズルか、
当然、ね、上司の当然の権利なのそれは。
権利ではないけど。そうね、まあ悪いことだね。
みたいなね。
うん。
半沢直樹とかも古だぬきだらけ。あれですもんね。
この古だぬきがみんなにね。
なりそうだよね。
なりそうだ、ね、出てんじゃないセリフとして、ないかな。
ちょっと可愛くなっちゃわない？
そう？
なんか古だぬきって。
なんかあれ泥棒猫みたいな感じしますよね。
昼ドラみたいな、ね。
この古だぬきが。他にないかな古だぬきに泥棒猫に。あと何があるんだろうね。犬とかもなんかありそうだけど、
ね。犬なんかね尻尾。振るみたいな感じの表現はあるけどね。あ、
なるほどね、主従関係的なね。
そうそうそう、何々の犬がみたいな。
あ、ネズミとか。
ネズミ、
キツネ。
でもどうやらネズミが紛れ込んでいるようだなみたいなのとか。
そうだね、ネズミ、いい、いい、ネズミ子とか。そうなの、
ネズ、まあ、あれは増えるからでしょ。
うん、まあそうか。
あとはメギツネとか言ったりもするしね。
いろいろ
動物のイメージがね、偏りがありますね。
まあね、タヌキさんにしてみりゃさ、
うん、
別に本物のタヌキさん化けるわけじゃないでしょ。
なんでああいうイメージになったのかね。よくさ、なんだろうね、なんか蕎麦屋の前とかに立たされてんじゃん。タヌキ。
そうだね、立たされてんね、うん、
えー、みたいな顔して立たされてるけど、実物全然違うじゃん。
全然違うよね、あんなお腹出てないしね。そ
う
そ
う、なんでああいう形になってたんだろうね。
タヌキ太った描写するけどさ、さほど太ってないでしょ、
ね、シュッとしてるよね。
なんなら猫の方が丸いでしょ。何なんだろうね、
昔はあんな感じだったのかね。
あ、
環境が変わっちゃって痩せてっちゃったみたい
なんか畑の美味しいものいっぱいあった時はそうかもしれないね、もしかしてね。
あ、辛い時代になったな。俺たちも生きづらい時代になったなみたいな感じ。
そう言ってるかもね。それこそジブリにあったもんね、うん、
ポンポコ、
ね、うん、ポンポコ、
うん、なるほどな、
うん、
考えちゃいますね。
古だぬき、
古だぬき、
古だぬきにならないようにしたいな。
そうだね、なんか、うん、なれんのかなとも思う。なんかなれるもんならなってみたい気もするけど、なんかうまくなれなさそうな気がするな。
なんかこう、そうだな、思考を変える、その負担を、自分の負担を減らすっていう意味で、こううまい、こう気持ちの置き方とかはさ、
うん、
あのやっていきたいなと思うけど、うん、そうだな、経験をずるい使い方しちゃうっていうのは、
ずるさが増したってことだからね。
でもどうなの、それってマンネリとかになってっちゃうんじゃないの。あと惰性とかさ、なんかその分、あのそれがあんまり悪いことじゃなくて誰も困らないことで、
うん、
むしろそれがなんかこう最終的にいい方向に行く手段としてだったらまあいいけどね。
難しいな。
なんかそれをやったことによって新たなことがみんなで発見できたみたいな、その隠し事で終わるんじゃなくてさ、
あ
こういうのもあったじゃんみたいになって、こうそれが新しいルールになるみたいなのだったらいいかもしれないね。
なんかずるっぽくないよね。
そうね、
探求っぽいけどね。
そうそう、
ずるいというものの定義が難しいな。
そうだよな、それなんか元のルールがさ、
うん、
むしろダメでさ、ダメでっていうか、
間違ったルールかもしれない
しね。そう、効率が悪いものでさ、うん、その人はさ、いやこっちの方が効率いいじゃんって定義してるのかもしれないじゃん、
うん、革新派の新しい感じがするけどね。
でも
黙れ古だぬきって言われ
ちゃう。言ってるやつが古だぬきかもしれないじゃんね。もう古だぬきっていうのがダメなのか。
これが本当のバカし合いの世ですぜ。
そうバカしうまいこと言ってね。でも違うか、老害ではないんだもんね。
老害ではないですね。
そうだね、難しいね、
うん、面白いね。
なんか古だぬきに対して何々だぬき、もしくは何々ぎつねみたいなの
欲しいね。あたらだぬき、新たぬき、
若だぬき、
若だぬき、
こだぬきみたいな。
未熟みたいな。
なんか ね、作りたいな。
新劇場版たぬき新みたいな
ちょっとよくわかんない
ということで、
はい、
今回はふから始まるふるたぬきでした。はい、前回ね、
はい、
私が初めて脚本監督出演、はい、そして小宮さんが撮影を務めた自主制作映画、
はい、
うん、メイビーの話をしたんですけど、
はい、
第22回ハンブルク日本映画祭の正式招待作品として選ばれ、オンラインで上映されます、
うんうん、そうね、
と、
うん、
で、まあ、ストーリーとか僕のウェブサイトにあるんで、
はい、
よかったら見てみてくださいと言ったんですけどね、
うん、
確認したらね、
うん、
なかったんですよ、僕のウェブサイトに。
ん？
パソコンの方では、
はいはいはいはい、
見れるんですけど、
はいはいはい、
スマホの方でちょっとうまく反映ができてなかったんですよね。なんでスマホで調べたこと、あれないなっていうことがもしかして起きてたんじゃないかと。
ああ、見てた方がね、はい、もし言ったら、そうね。
スマートフォンの普及率は現在ね、280% と言われておりまして、
何の情報ですか、それ。
それに対してパソコンの普及率はわずか 7% ということで、ね、う
ん
う
ん、本当ですか？
めっちゃ適当です。
なんで信じちゃったじゃん。なんだよ200ってと思
って。一人もう2台以上持ってることに。
何超えてんのと思って。何で持って100だったのかと思って。あ、そうですか。
なんでね、スマホで一生懸命調べてくださった方いたら申し訳ないんでね、うん、ちゃんと反映させました
ね、うん、もう直しましたかね。はい、はい、よかったです。
私のウェブサイトのクリエイティブっていうページからこう見ていただけるんでね、
はい、
よかったら見てみてください。はい、すいません。
そうですか。
ね、せっかくなんでね、
うん、
まあ、上映期間8月18日から9月1日までなんでね、
うん、
まあ、その間この番組でも毎回こうこの作品についてちょこっとずつこう取り扱っていって、
ほうほう、
よりみんなのこう見たいという気持ちを刺激していくという作戦を
作戦、ね、
取ろうかなと思っております。
そうですか、はい、
でね、
うん、
まあ、前回はまあ、こうして作りましたよみたいなのをざっと話したんですけど、
はい、
まあ、今回は小宮さん撮影監督ですか、
あ、
ま
あ、
撮影してくださったんで、
はい、
まあ、その辺の観点からちょこっとお話できればなと思ったんですけど、どう、なんかそういう番組っぽくない？
そうね、なんか制作秘話みたいな感じね、
はいはいはい、
そうですか、
うん、
まあ、でも私はもう何遍も申しますように、
はい、
写真の人なんでね、
そうなんです
よね、かなりこれは辛かったんですよ、
うん、そうだろうと思います。
映像を撮らなきゃならないっていうところで、で、何が難しかったってさ、
うん、
その映像のお芝居ってすごく難しいんですよね、うん、で、こう撮りたい風景撮ってりゃいいってわけでもなくてさ、
うん、
その間合い、その、まあ、今回主人公というか2人の男女をこの会話を出さなきゃいけないっていうのでさ、その基本的なところでこう2人が会話をしているっていうものをこうカットバックって言いますけどね、
うん、
それぞれこうパッパってカット割っていかなきゃいけないとかさ、
うん、
で、すごくそれについてね、悩みましたし、全然わかんないしさ、う
ん、わかんないさ、
そのドラマとか映画とか普段見てるはずなんだけど、
うん、
でも改めてそれを撮れって言われたら、え、どうなってるんだみたいなのあるじゃないですか、
うん、
で、聞く話によると、そのいわゆるイマジナリーラインですかね、
はいはいはい、
そのカット割りにもいろいろこう法則が、ね、うん、あるっていうことで、
うん、
その人間のこう脳の処理として違和感があるものとか、うん、その角度の抑え方とかっていう、すごく苦労しましたよね。
ですよね。僕もね、うん、分かってないもんですからね、何分初めてなもんで、
うんうん、
だいぶ無茶を申したなとは思ってるんですよ、
うん、
それこそ今言ったこうカットの変わり目、こっから 次のシーンに切り替わる時の不自然じゃないつながり方とかっていうのも正直こうあんま分かってなかった部分もあって、
うん、
なるほどこれじゃつながんないのかみたいなのとかあったりとかしたし、
うんうん、
まあ何よりねその映像と写真の違いというものをねあんま理解してなかったんですよ、
うん、
皆さん映像と写真は違いますよ
あとはさその、うん、映像ってどうしても横長な意識をしっかり持っとかないといけないじゃないですか。
うん、そうだね。
まあもちろんねあの結構ミニシアターとかだとさ、うん、あえてスクエアでやってる作品なんかも見かけますけど、うん、まあ基本的にはね。
あと最近はね、うん、スマホの縦画面用のドラマとかも、ね、あるよね、出てきてるけど
TikTok が流行ってそれのショートムービーとかありますけど、うんうん、基本的には横長ってって考えた時に何だろ う, こう写真の方がその辺はもちろん融通が効くわけで、
うん、
あこの絵だったらこれ縦だなとか無意識にカメラ動かすわけですけど、うん、それができないというもどかしさ、
うん、
で全体でもってもうこれこのサイズ感とかっていうところなんか制約が多いっていうのと、あとねこれはまあ、メイビーにかかわらずその映像を少しやるようになってから、うんまあ、よく人に指摘されてたことなんですけど、
はいはい
頭の上の余白の撮り方がすごく難しいなって、
うん
まあ、これはあれですね、コロナになってから結構ライブ配信とかが増えてたじゃないですか、うん
はいはいはい、
で歌手の方とかのこうライブ中継っていうかその何オンラインライブみたいな、うん、それのこうリアルタイムの配信の撮影を手伝った時とかが何回かあったんですけど、うん、その時にその頭の上が空いちゃうっていうのを
言われて空間は取りすぎちゃうっていうことね。
そうそうそう、多分写真だとそれがいいと思ってこう画角に収めてるんだけど映像的にはちょっと開けすぎを詰めてっていう
のが
あったりとか、だからその映像撮るときに頭の上頭の上って思いながら撮ってたりするし
あ
なんかそういうのあるなって。
そうだね、うん、何か他の分野の人とさ、
うん、
一緒に作業するときって、
うん、
やっぱ相手の考え方その何業種というの、
うん、
ジョブとしての考え方っていうのもある程度知っとかないと厳しいなって今回思いましたね。
そうですね、あとその言葉の認識、うん、単語の認識、うん、用語の認識っていうのも全然違うと思うんですよ、
う
ん、
そうだね、
うん、なんかその辺ね、
で単純に僕は小宮さんの写真がすごく綺麗だと思ったんで、
うん
まあ、本人には面と向かっては言わないですけれども、
そうですか、
まあ、本人今いないんでこういう話をするんですけど
誰なんですか私は
まあいいと思ったんでこれ映像でこういう感じで撮ってもらえないかなと思ってお願いしたんですよね、
うんうん、
で撮影中にねその撮ってる写真のように撮ってくれればいいんだよって言ってたんですよ、
うん
まあ、でもそれが恐ろしくむちゃくちゃなことを言ってるんだということを後になって理解しましたね、うん、
まあああとはその一番メイビーの時に反省したのはその絞りの部分ですかね、
う
ん、
絞りっていうのは明かりってこと、
いわゆるその ISO 感度って、うん、まあそのセンサーの感度の部分、
うん、
で映像だと原因って皆さんおっしゃるらしいんですよ、
うん、
そこが写真界隈の人と映像の人とのこのなんだろう感じ方とか取り扱いが違うと、
うん、
で映像ってその、まあ、細かい話になっちゃうけどこう絞りが開放値で当たり前と、
開放値
要はそのレンズの羽があるじゃないですか、
レンズの羽、
いわゆる人間でいう瞳孔、
あはいはいはい、はい、
部分
ギュルルってなる、
そうそうそうそう、あれって開ききるより何だろう、私特に写真の時って絞ってく絞ってっていう感じなんですけど、
うん、
なんか辺とか何だろうな、映像だと開いてて当然みたいな、
うん、
開ききってるところにさらにこう原因っていうかその感度をもうプラスアルファ電子的に上げて 設定をしていくとかっていうのがあったりとかで、そういうの全然なんだろう、感覚、写真の感覚でその露出の設定とかをしてたので、あちゃーみたいなとか、あとシャッタースピード、不思議ですよね、シャッタースピードってカメラのものだと思ってたけどさ、映像ムービーにおいても一応シャッタースピードがあると、その辺のまあ本当に基礎中の基礎の部分なんですけど、そこがなんか私の中で飲み込むのにすごい時間がかかったりとか、撮影中もそう、やりながら知りながらの撮影だったように思いますよね。それこそその室内から外に出てくときどうしようとか、暗いとこと明るいとこ撮んなきゃいけないよなとか、あとその1日目に撮った同じシーンを2日目に撮るときに天気が全然違くって、でも似せて撮らないといけないよな、どうしようとか、なんかそういう辛さ、光の辛さみたいなのとかもありましたね。
ねえ、そうだよね、普段テレビとかね映画で見てるものを当たり前に受け取っちゃってるからさ、
そう
普通に見てるけど、あれってね、だって撮影してる日違ったりするでしょ当然。
そうだよね。
で明かりとか変わってたらさ、これ絶対別日に撮ってるじゃんって見てる方が思っちゃったら、それだけでも、物語から冷めちゃうからね。
そうそう、離れちゃうもんね。
そういうの大変だよね。
そう、それこそ渡る世間は世にばかりじゃないですけどあの全部セットの感じあれやりたくなりますよね、
あれね、
そう、あのコントとかさ、一時の
海外のやつとホームドラマみたいなね
とかさ、あれすごいわかるもん、欲しいもんね
あったら最高だよね。
あったらね、雨だろうがなんだろうがね、できるから、
なんでもできるからね。
そうそうそう、なんかね、そういう光とか難しいなって、まあでもそういう意味で非常に勉強になった作品で面白かったなって、
なんかね、何かしらその相互作用でね、影響あればいいなとは思うんですけどね。
そうね、
学びにつながればな、なんて偉そうに言っちゃったりなんかしてるんですけれども。
いや、さすが監督ですね。
いえいえ、そんなまああのね、こんな風に小宮さんが苦労しながら撮った映像もね、あの予告編とかでね、ちょろっとだけ今見れるんでね。
そうね、ちょろっとね。
まあでも綺麗なんじゃないかなと個人的には思ってますよ。
そうですか、まあどうしてもその一画ムービーなのでピントが全然合わないんですよ、いかんせん。でそれはもう結局最後までの課題で、まあなんだろうな、私の写真的な気持ちからすると、なんだろう、あのあれぶれボケまではいかないんですけど、多少そこっていいんじゃないかって思うけど、やっぱり映像ってシビアで、みんなピントがまずね、合ってないことには使えないっていう、まあそこはちょっと邪道を言ってしまってるんですよね今回。だから平気でブレてたりするし、あのピント合ってなかったりするんですけど、まあどう言うんでしょうね。
まあまあでもそれもまあ面白い部分なのかなとか個人的には思ったり、映像じゃなくて写真の人が撮っているものみたいな面白さもあるかななんて思ってるんですけど ね、
あのフォーカスマンってやつがね、本当いるんですけどね、フォーカスだけ見てる人っているけど、フォーカスマンいないし、なんなら手動であれずっとレンズ動かしてるから、まあそう思って見てくれれば頑張ってんなって思ってください
そういうのを感じさせないものになってればいいですけど ね、
あ、まあ、ね、だったら一番いいかな、
どうですか皆さん、見たくなってきたんじゃないですか
どれだけ小宮がブレてるかみたいな
どうですか、映像を見たくなったんじゃないですか、
どうでしょうね、はい、まあ、まず予告編という、予告編というか ね、あのちょい出しを見てもらえればいいんじゃないでしょうか、
でね、期待感を高めていただいてね、
はいはい、
8月18日を待っていただけたらなと思ってますんで、
はい、
ぜひぜひチェックしてみてください。
そうですね、これは来週も話するんですかね、きっとね。
そうですねとりあえずは上映期間中はこうやってこうみんなの 心をこちょこちょくすぐっていこうかなと思ってます。
ぜひじゃあ次回はちょっと内容のね、ことを触れたらいいですかね。
なんかね、毎回ちょっと違ったテーマで話せたらいいかなと思ってます、
私はそのネタバレしない程度にちょっと聞きたいな。
あ、そうですね、
はい、
はい、では交互期待ということで、
はい
はい。じゃあ今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回。
はい、
水飲んでね。
倒れないでね。
そうだよ、
はい、
バイバイ
バイバイ。